どうぞ新約聖書ヨハネの黙示録17章をお開きください。この一節をご覧いただきますと、こんなふうに記されています。こんなふうに記されています。また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に話してこう言ったと。まず最初にこの7つの鉢を持つ御使いのことが記されています。思い出していただきたいのは、前回私たちこの16章を学んだときに7つの鉢の裁きというものを見てまいりました。最後の裁きです。そしてこの17章に入って最初に出てくるのがこの7つの鉢を持っている御使いの話です。だから少なくとも私たちが言えることは、この17章そして18章はこの16章と非常に関連しているということです。で、皆さんに見ていただきたいのは16章の19節のところに大バビロンの裁きのことが記されていました。19節の中に、そして大バビロンは神の前に覚えられて神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられたと。思い出していただきたいのは、このバビロンに対する大変な神様からの裁きが記されている。実はこの17章と18章はそのバビロンに対する裁きの詳細が記されているんです。ですからこの2章にわたってこの聖書を私たちにバビロンに対する神の裁きを教えるわけです。17章を見ていただきますと、17章の1節に改革庫の中を見ていただきますと、ここに来なさい、大水の上に座っている次の言葉、大淫婦への裁きを見せましょうと。17章は大淫婦への裁きが書かれています。18章になりますと2節、彼は力強い声で叫んでいった、倒れた、大バビロンが倒れたと。どちらも確かにバビロンに対する裁きですが、17章は大淫婦への裁き、18章は大バビロンに対する裁きと。同じバビロンでもこのような違った表現を使っているんです。そこには目的があります。この17章が大淫婦とバビロンを呼んだのは、このバビロンの特に宗教的な面を指していると。18章の大バビロンと言っているのは政治的また経済的なバビロンを指していると。共通していることはどちらもこのように悪の影響を及ぼしているわけですけれども、こういう意味でこういうことから17章と18章はバビロンに対する裁きでも特にこの宗教的な悪影響、そして政治的また経済的な悪影響、それらを及ぼしていたバビロンに対する神様の裁きというのがこの17章18章に記されていると。ですから今日まず私たちは17章のこのバビロンの特に宗教的な部分に対して、宗教的な面の悪影響を及ぼしたこのバビロンに対する神様の裁きというものを今からご一緒に見ていきたいと思います。まず最初にこの大淫婦とは何なのかということで、この一節をご覧くださいます。この大淫婦、淫婦というのは売春婦であったり娼婦の話ですよね。これで、どうしてこのような呼び名を使ったのかということを知るためには、もう我々すでに学んできているんですが、この黙示録の14章の8節の御言葉をもう一度思い出すことが必要です。そこにはこう記されてました。大バビロンは倒れた、激しい身怒りを引き起こす、その不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたものと書いています。不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたもの、それがこのバビロンであると記されていました。 ですから私たちがこの箇所から学んだのは、このバビロンはどういうところなのかと。実際にバビロンという都市があります。同時に思い出してくださいます、反キリストがこの支配する王国の首都もバビロンであったと。ですから実際にそういう都市をバビロンと呼んでるわけです。しかし同時にこの実際的な都市だけではなくて、反キリストによる政治的、経済的、宗教的な世界帝国もこのようにバビロンというふうに呼んでるわけです。ですから国というよりもバビロンが及ぼすその悪の影響の話です。でその影響というのはこれから先に始まるだけじゃありません。この歴史を振り返ってみると、常に悪の影響というものは世界的に及んでますし、それを我々知っています。でそのことについて我々はこの後御言葉を通して見ていくわけです。ですからこの14章の8節のところで、激しい身怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒をすべての国々のために飲ませたもの、それがバビロンだというわけで、激しい身怒りを引き起こす葡萄酒、つまりこの葡萄酒をこの酒を飲む者は必ず激しい神様の怒りを受けるんだということを教えてました。不貧困ですから、まず最初に考えることは性的な罪の話ですよね。この反キリストによって人々は惑わされて、不道徳の罪が世界的に全世界に横行するという話です。そんなの説明を受けなくたって、今我々の世界というのを見たときに不貧困が世界的に広がってますよね。また同時にそういう性的なものだけじゃなくて、信仰的にも堕落して神様に対する敵対心が増し加わっている。あまり私たちは、また皆さんはそういったことをお感じにならないかもしれませんけれども、今私たちはこの世界において神ということを口にするのがだんだん難しくなってきました。聖書の教えていることをそのまま教えるということができなくなりつつあります。皆さんにお話したかもしれませんけど、私は初めての経験でしたが、アメリカに行くときに、普通は何をしてるんですかと、私は牧師ですと言うと深い質問されません。時には神のご加護はとか、そういった言葉をかけてくださる移民局の職員もいるわけですが、私がある時シカゴを通って、シカゴから入国するときに、あなたは何をしに来たんですかと、こうこうこういうものでこういう働きのために、ビザはどこにあるんですか、ビザがなかったら入国できません。初めての応対でした。今お話していることっていうのは、だんだんだんだん神という名前を聞くことによって人々が反発を覚えていくって、そういったことを実際に私も自身も経験するわけで、そして今は自由があるというあのロシアとかウクライナとか、そういうところに今宣教師が戻っていくこと自体が難しくなっているとも聞いています。他の宗教はいいんです。仏教徒が入るのが難しかったとか、イスラム教徒が入るのが難しかったのは聞かないんです。クリスチャンであるあなたや私がそのような経験をするんです。ですからこのバビロンの影響、この悪の影響というのは時代を超えて地域を超えて起こってきたし、またこれからも起こり続けていくものです。この影響によって不貧困が、不道徳が世界を世界に影響を与えるだけでなくて、信仰的な堕落というのも、また神に対する敵対心というのも世界的に広がっていくと。よく我々も知っているのは、クリスチャンが今でも世界中で迫害されてますでしょ。いろんな国々にあって多くのクリスチャンが捕らえられて、かつての宗教に改宗するようにと、しなければ命を奪うと、そういったニュースが私たちのところに 何度も繰り返し入ってきます。この御言葉が私たちに教えてくれていること、そういう働きが継続しているし、そういう働きがもっとこれからも続くんだということ、そのことを教え、実際に私たちはそれを見ているわけです。こういったすべての悪の働き、それを司っているのがこのバビロンなんです。ですから都市としても見るんですけれども、同時にこういった悪の影響です、それをこのバビロンと呼んでいるわけです。反キリストの世界帝国です。まさに反キリストが、この悪がそのような影響力をこの世界に及ぼしていると。例えば皆さん、私たちの周りにいつの間にか存在しているもの、みんながみんな、じゃあ私たちの心を神の方に導いていくかっていうと、そうでないものって結構ありますでしょ。いや、そっちの方が多いです。例えば学校でいつの間にか私たちは進化論を教えられるようになりました。科学だという名のもとに進化論が教えられている。しかし残念ながら科学ではないと言われているにもかかわらず、一つの信仰です。誰も見たことがない、地球の始まりなんて。でもあたかもそれが真実であるかのように教えられ、そしてそれがいつの間にか強制的に学校で教えられています。進化論が横行するって何が起こるか分かるでしょう。皆さん、創造論を信じる人がいなくなっていくということです。まさにそういった働きがもう私たちの国でもなされ続けています。誰が一体こういったものを操っていると思います？なんでこういった教えが学校において教えられるんでしょう。無神論であったり、こういった進化論であったり、また金とか富こそが幸せをもたらすものであると誘惑するこの社会、私たちの前でそういった人々が、富があることが幸せをもたらしてくれるんです、成功が幸せをもたらすんだって。つい最近のニュースも中国の受験戦争のニュースが流れてました。いい学校に行けば幸せがそこに待ってるって、誰がそんなことを教えたんでしょう。でもいつの間にかそういう考え方が私たちの中に浸透し、あたかもそれが真実であるかのように信じきってますよね。またこの教えこそが真理だとそのように伝えて、永遠の滅びの道へ導いていく人間の作り出したさまざまな宗教、こうして見たときに、私たちの周りにあるものというのは我々を神に近づけていくんじゃなくて、神から遠ざけていくものです。御言葉が私たちに教えるのは、そういう悪の働きがなされ続けているという話です。バビロンのその働きというもの、そういうものが起こっているということを伝えるんです。ですからバビロンというのは確かに悪であり、神への敵対を象徴するものであり、反キリストによる政治的また経済的宗教的な影響を及ぼすものであると。このバビロンって時代に関係なく、人々が神に背いて罪を犯すようにと導く存在なんです。だからそういう影響をずっと人類は受けてきています。でこのバビロンに対する神の裁きが下るというんです。でそれを我々はもう14章の8節を学んだときに学んできたわけです。で今日ももう一度テキストの17章に戻ってください。でそれを私たちが見る前にもう一つだけ、この大淫婦とか娼婦、売春というものはしばしば偶像崇拝、また宗教的廃墟を象徴するものであります。例えば皆さんのノートにも書いておいたように、エレミアの3章の6節のところから、またエゼキエルの20なんて、イスラエルの罪に関して、特に偶像崇拝に関して記されているわけですけれども、エレミアの3の6には、ヨシア王の時代に主は私に仰せられた、あなたは背信の女イスラエルが行ったことを見たか、彼女はすべての高い山の上、すべての茂った木の下に行って、そこで淫行を行ったと。何の話か、偶像崇拝の話です。 その偶像崇拝の行為のことを淫行であるとか、またエゼキエルの20の30のところでも、イスラエルの家に神である主はこうおせられる、あなた方は父たちの行いを真似て自分自身を汚し、彼の忌まわしいものを慕って姦淫を犯している。偶像崇拝のことを姦淫というふうに呼んでいます。ですからこの大淫婦と言われているのは、このバビロンのこの悪い影響の中で特に宗教的なもの、それを指しているわけです。さあ今日のテキストです。一節をご覧いただきますと、ここに来なさい、大水の上に座っている大淫婦というふうに書かれています。この大淫婦が大水の上に座っていると。じゃあこの大水と一体何かというと、2節ご覧いただきますと、最初に地の王たちはと出てきます。この世の王たちの話、また15章に進んでいただきますと、そこにあなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは諸々の民族、群衆、国民、国語ですと、このように書かれているわけで、そのことからこの淫婦が、このバビロンが信仰における悪の影響を全世界にもたらしていることを、この箇所我々に教えてくれるわけです。しかもただ淫婦と書かずに大淫婦と大がついているのはなぜかっていうと、この影響力の大きさです。世界的な影響力であるということを表しているわけです。そしてこの一節をご覧いただきますと、一人の御使いはここに来なさい、大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょうと言って、これからこの淫婦に起こる裁きを御使いは明らかにしていかれるわけです。だから大淫婦とは一体どういうものなのか、この一節が教えてくれました。二節をご覧いただきますと、この大淫婦の誘惑について教えています。地の王たちはこの女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのです。この酔ってるというのは6節の中にも出てきています。まずこの地の王たちがこの女と不貧行を行うということが記されています。地の王たち、今我々見てきたようにこの世界の話です。この世界はこの女の真理に背く教えによって惑わされ続けているということ、この女がこの世界にその偽りの教えを持って惑わし続けている様子が書かれているわけです。しかもそれだけじゃありません。この2節のところにはこの女の不貧困の葡萄酒に酔ったと書かれています。つまり喜んでこの女の教えを受け入れている様子なんです。酒を飲みながら楽しんでいる様子、まさにそれがここに記されているわけです。ですから世界はこの大淫婦によってもたらされる偽りの教えというものを歓迎している様子です。それがこの2節のところに記されています。そしてこの3節4節をご覧いただきますと、この大淫婦の説明が記されています。3節ご覧くださいます。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行ったと。実はこの表現は4章の2節の中にも出てきました。御霊に感じるというような表現です。これは聖霊による特別な経験の話でしたよね。聖霊に支配されたヨハネは普通では決して経験できない状態に置かれたと。何のために、この後起こることを彼がはっきりと見るために。彼は夢を見ていたのではありません。彼は目覚めてました。そしてこの後に起こることを神から特別に示されるわけです。でこの大淫婦に関して3節こんなことを言いますよね。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見たと。火色の獣に乗っていると。まずこの獣ですけれども、我々よく分かっています。反キリストの話です。じゃあこの火色のというこの火色はじゃあ何かです。火色っていうのはあまり使わない、耳にしないかもしれませんけれども、これは真紅、真っ赤な色の話ですよね。スカーレットなんていうふうにも表現されますけれども、 これはこの真っ赤な赤っていうのは、真っ赤っていうのは王族の色であったり非常に高価なものを表します。思い出してみていただきたいのは、主イエスキリストが裁きの座についておられたときに、人々はイエスをあざけって、そしてイエスの頭に茨で編んだ冠をかぶらせ、右手に足を持たせました。そして人々はイエス様の前にひざまずいて、ユダヤ人の王様万歳と、このようにからかうわけです。でその前に人々が何をしたかというと、イエスの着ていた着物を脱がせて、ある着物をイエスに着せます。それが灰色の上着であったと、マタイの27章の28節を教えます。なぜそんな着物を着せたか、イエスが自分が王であるということをおっしゃっていたんで、じゃあ王様にふさわしい服をということで、彼らはからかいながらそれようなことをした様子が書かれています。ですからこの灰色っていう色は王族であったりとか、また非常に裕福な人を表すわけですね。また同時にこの色は罪の色でもあります。さっきも我々賛美しましたけれども、イザヤ書の一章の中の御言葉を思い出した方もいらっしゃるかと思います。たとえあなた方の罪が何です？火のように赤くてもって出てきますよね。雪のように白くなるって、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになるって。ですからこの紅、これは人間の罪を表す色としても使われているって。じゃあもう一度このテキストを見ていただくと、この女は灰色の獣に乗っていたと。まず乗ってるということは、この獣とこの女とには密接な関係があるということを表しているわけです。ある人は、最初にもお話したように、この獣である反キリストが政治的な支配をし、そしてこの女が宗教的な支配をしていたんじゃないかと。そうしてこの反キリストの帝国を治めていた。まあ、そのように説明する人もいる。そのわけはこの二人に非常に密接な関係が存在しているとこの箇所が我々に教えるからです。でその後でこの獣について説明が続きますよね。その獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。三節の後半にそのように出てきます。神を汚す名で満ちているっていうのは、この獣が非常に神に対して高慢であるということを教えるんです。獣は自分を神としてました。獣は自分が神として崇拝されることを期待しました。まさにこれっていうのは神を汚すことです。ですからこの神を汚す名で満ちていた、大変高慢で神によって作られたものでありながら、神に対してリスペクトを払おうともしない、かえって神よりも自らを上に置いている姿です。非常に高慢な姿。そして七つの頭と十本の角を持っていたと、この三節にも七節にも出てくる表現です。どういう意味かっていうと、実は九節十節のところにこの御言葉がその説明を加えてくれています。九節に、七つの頭とはこの女が座っている七つの山で七人の王たちのことです。そして十本の角に関しては十二節のところに出てきます。十本の角は十人の王たちで、ですからこの獣に関して七つの頭と十本の角を持っていた。そうすると七人の王たちと十人の王たちを支配しているということを我々に示すわけです。この7人の王たち、またこの10人の王たち、どういう者たちなのか、そのことはこの箇所が来たときに説明しましょう。獣の説明があって4節をご覧いただきますと、今度はまた女の説明に帰っていきます。 この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者や自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていたと。まずこの女性が身につけていたその着物を見ていただくと、紫と火の衣を着ていたと。またどんな装飾品を身につけていたか、金と宝石と真珠とで身を飾っていたと。大変豊かな様子がここに記されていますでしょ。おそらくこの女は繁栄を明らかにすることによって、成功を明らかにすることによって人々を惑わすんでしょう。宗教的なっていう話をしました。私の教えていることを受け入れるならば、あなたたちにもこのような繁栄が訪れます。私の教えることを信じるならば、あなたたちもこの世にあって成功し豊かになります。おそらくそういう誘惑を与えるために、この女自体が非常にこの裕福な、そういった姿に自分をしていた様子、そのことがこの4節のところで見ることができます。しかしながら、この女がどんな存在であるのか、4節の後半に書かれてましたよね。憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていたって。確かに見かけは非常に成功した人物のように見えます、ね、非常に裕福な存在に見えます。ところがこの人物が持っていたのは、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を持っていた。つまり何を言ってるか、杯を、しかも金の杯を持っているということは大変な裕福さを表しているんです。しかしながら、彼女は神にとって憎まれている存在だということを明らかにしているんです。彼女は必死になって人々を惑わし続けるわけです。神に従わないように、誤った方向に導いていこうとしているわけです。そしてこの働きに対して神は怒りを持っていらっしゃる。神はこの働きを、存在を憎んでいらっしゃること、そのことがこの4節の後半に書かれています。そして5節をご覧いただきますと、その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわちすべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であったと。額に名前が書かれてあった。実はこの当時のローマにおいて、売春婦たちはそのように自分の名前を書いていたようです。おそらくそれを受けてこのように記してあるんだろうと言われます。この女の額には意味の秘められた名が書かれてあると、そのように記しています。というのはこの意味は、人々には隠されていたこと、どのような存在であるかがわからないということです。しかしながら、どのような存在であるかというのは後に明らかにされます。この5節の中に、すべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロン、それがこの女の名前であると。このバビロンの名前が明らかにすることは、彼女がすべての不貧困、信仰的堕落、あらゆる偽りの宗教や悪の根であるということ、ここからその悪が出ているんだということ、そのことを明らかにしている。ですからさっきも我々見てきたように、ね、この額にそのような名前が記されている。まさにこの人物にふさわしい名前がそこに記されています。この人物こそ人々を神様から引き離し続けていく、惑わし続ける存在、そのような存在、大バビロンである。そしてこの6節をご覧いただきますと、この大淫婦の今度はその悪について説明が加えられています。そして私はこの女が聖たちの地とイエスの証人たちの地に酔っているのを見たと。確かにまた酔っているという言葉が出てきています。でも実はここではこの女の悪が記されているわけです。聖徒たちの地とイエスの証人たちの地と書かれています。つまりこの女は 神に逆らう悪の影響を全世界に及ぼすだけでなく、主を信じ主に従う者たちを殺害するという、そういう悪を率先して行っていたということです。で、酔っているというのはさっきも見ました、そのことを喜んで行っている様子なんです。だからさっきも触れたように、なぜクリスチャンだけがこんなに歴史を通して迫害され続けていくのか、なぜクリスチャンだけがこんなに今の時代でもその信仰ゆえに殉教していくのかって、答えがこういうところに出てきますでしょ。悪はこの神に従う者たちを憎むんです。主イエスキリストを憎み彼を十字架に追いやっていったように、あなたがイエス様に似た者に変えられれば変えられるほど、この世はあなたを放っておきません。この大陰譜の悪、主イエスキリストを愛する者たちの命を絶つという、そのような行為を喜んで行っている存在だと。一体大陰譜とはどういう存在なのか、どういう誘惑を与えているのか、また大陰譜のその説明がなされた後、その悪が明らかにされました。どんな悪を行うのか、そしてこの7節から14節をご覧いただきますと、大陰譜と獣との秘義が記されています。6節ご覧ください。6節の最後に、私はこの女を見たとき非常に驚いた、すると御使い私に言った、なぜ驚くのですか。この出来事を見たときにヨハネが驚いたと書いています。おそらくヨハネは自分が考えていたことと違うことを目撃したから驚きを覚えたんでしょう。そこでこの御使いの一人が彼に話しかけて、女と獣の秘義を説明しましょうというわけです。その本質を明らかにしましょうというわけです。そして7節からご覧いただきますと、私はあなたにこの女の秘義と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘義と話してあげましょう。そしてこの8節からまず獣についての話が出てきます。あなたの見た獣は昔いたが今はいません、しかしやがて底知れぬところから登ってきますって。ちょっとここでストップです。繰り返しますけども、この獣というのは反キリストであると、ね、たくさんのキリストと名乗る者たち、偽りのキリストが出てきました。その中でもこの反キリスト、リーダー格のような存在です。で、この反キリスト、彼についてこんなことが言えます。この反キリストっていうのは自分の主人であるサタンに忠実に仕えるものであり、サタンに仕える手下の中で最も位が高いとも言えます。ジョン・マレーという神学者はサタンの手下の長であるとこの獣のことを言っています。で、この8節ですが、今お読みしたところ、あなたの見た獣は昔いたが今はいません、しかしやがて底知れぬところから登ってきます。何の話をしているかというと、これはこの獣の偽りの死と復活を話しているんです。思い出していただきたいのは13章の中でこの獣はどうなりました。死んだかと思った、でもそこから蘇ってくるわけでしょ。でも実際のところは死んでいなかったということを我々も13章の中で学びました。ですからこの昔いたが今はいませんとは、彼が死んだかのように見せかけた偽りの死の話を教えてるんです。これあたかも死んだようだったけど実は死んでなかった、今いたが今、昔いたが今はいません、死の話です。これ今はいないって、でも実際に死んだわけじゃなかったわけですよね。そしてやがて底知れぬところから登ってきますというのは復活の話をするわけです。でもこの復活も実際によみがえってきたわけではなかったですよね。見ていただくと、ここに底知れぬところから登ってきますと、でもこの獣は実際に死んでないんです。獣が死んで底知れぬところに行ってそこからよみがえってくる、そんなふうに見えるんですけど、そんなことを教えてるんじゃないです。実は この底知れぬところから登ってくる存在、特別な力を持った悪霊の話です。ですからこの死んだかのように見せかけて人々を騙し、そこから蘇ってきたかのように、まさにイエス・キリストが、救い主イエス・キリストがなさったような御業をしてみせて、自分が救い主であるかのようにして人々を惑わすこの獣。この獣はその底知れぬところから登ってくるこの特別な力を持った悪霊によって力を受けるということをこの箇所は我々に教えてくれるんです。ですから思い出してくださいます。その後勢力を拡大していきますでしょ、ね、この後この獣に大変な力が与えられたことを我々は見てきました。そのことがこの8節のところで記されているんです。人々はこの底知れぬところからあたかもよみがえってきたような獣を見て、この獣に対して心を開き始めていく、そのことが黙示録の中では確かに記されていました。この後この獣が何をしていくのか、後半に出てきますけれども、このどちらかというと利用していたこの女を殺して、今度は自分を崇拝するようにと働き始めるんです。まさにこの獣信仰でも、まあ、そんなふうにも呼べると思うんですけれども、そういう信仰を立ち上げて、すべての者たちがこの世界の自分を崇拝するようにとそのように働くんです。でも見てくださいます。そして彼はついには滅びますと書いてます。そのような働きをするんですけど、彼はいつまでもこの地上にいるわけじゃありません。滅びるということが書かれています。これは永遠の滅び、永遠の呪いの話です。この19章の20節のところにこうあります。すると獣は捕らえられた、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたと。この獣にはこのような運命が約束されています。でこの8節で続けてみてください。地上に住む者たちで、世の初めから命の書に書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きますと。詳しい説明いらないですよね。この獣はさっきからお話しているように騙すわけです。死んでもいないのにあたかも死んだように、蘇ってもいないのにあたかも蘇ったように、人々を騙して人々の注目を得て人々を支配するわけです。でもそのような惑わしに負けるのは誰かっていうと、ここに書かれてあったように、世の初めから命の書に名を書き記されていない者たちだと書いてます。救われていない者たちだって、ね、神様が選ばれなかった者たち、その人たちはこの惑わしに惑わされてしまうということです。逆説的に言えば、クリスチャンたちは決してこのような惑わしに惑わされることがないということです。今私たちがお話しているこの箇所が我々に明らかにしたのは、観難時代の半ばぐらいからの話です。観難時代に多くの者たちがイエス・キリストを信じます。その者たちはこのような惑わしがあっても決して惑わされない。このような惑わしを通して、じゃあ獣を崇拝するか、そんなことを彼らはしないんです。こういったものに惑わされる者たちはこの救いに預かることがなく、この救いを拒んできた者たちであると、そのようにこの8節が教えます。昔はいたが今はおらず、死んでやがて現れる、蘇ってくる、それを見て驚き、その獣に心を開くという話です。そして9節を見てください。7つの頭を持つ獣について、この9節から11節まで説明してくれるんです。 まず9節の初めに、ここに知恵の心がありますというふうに記されています。つまりこれから話されることへの特別な注意を促しているんです。というのはこれから示されることが非常に難しいこと、難解なことだから、よく注意をしなさいというのが9節の初めに記されています。そしてこの7つの頭とは何かというと、この女が座っている7つの山で7人の王たちのことだって。この7つの山という表現を聞いて、ある神学者たちはこの7つの頭っていうのはローマのことを言ってるに違いないというわけです。なぜかっていうと、ローマは7つの丘の町というふうに呼ばれていました。またこの女のことを、それゆえにローマカトリック教会を指してるんじゃないかと、そういう説があることも事実です。ただどうもこの反キリストの支配というのがある一定の限られた地域だけじゃなくて全世界的なものであるから、場所をそのように限定するということは非常に無理があるように思います。レオン・モリス先生は、ローマではその象徴の意味は十分ではない。見てきたように大きな都はどの町でもあり、どの町でもない。それは文明化された人間であり、神に背いて組織化された人類である。それはどの時代にも現れる。ですからこのローマだとかこういった一つの宗教に限定するということには無理があると。だから我々ずっと見てきているように、そういった世界的な働きの話をしているように思います。この7つの頭ですけれども、7人の王たちだと言っています。また10節を見ていただきますと、5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていませんと。7人の王のうち5人はもうすでに死んでるというわけです。1人は今いるけれども、まだもう1人はまだ来ていません。一体何の話なのかって、我々13章の一節でもうすでに見てきたんですが、7つの王国が存在するって覚えてます？エジプトがありました、アッシリアがありました、バビロンがありました、メドペルシャがありました、ギリシャがありました。でもこの5つの王国はもうすでに滅んでるんです。ヨハネの時代にはもう存在してなかった。じゃあヨハネの時代に存在していたもの、ここにあるのは、一人は今おりと十節に書かれてある、この一人が誰を指しているか、ローマの話ですよ、ね、まだヨハネの時代にはローマが権力を握っていたわけです。そして続いてますでしょ、他の一人はまだ来ていませんと。7番目はまだやってきてない。この7番目のこの王国こそが、我々がずっと見ているようにこの反キリストによる王国なんです。我々13章のところで学びましたけれども、最高のローマ帝国再建されるんです。新しく作られるこのローマ帝国、最後のその世界帝国の話である。それがまだ来ていないと。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。この反キリストによる王国はしばらくの間存在するに過ぎないと。11節見てくださいます。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。そして彼はついには滅びますと。何の話をしているのか。昔いたが今はいない、つまり死んだ獣の話でしょ。もちろんこれはあくまで死んだふりをしているわけですけども、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。何のことを言っているかと言いますとね、この反キリストは死んだかのように思われましたでしょ。そしてそこからまた蘇ってきたかのように思われたということで、7じゃなくて8だと言ってるわけです。彼の偽りの偽装死、また偽装復活を数えると、彼は7番目でありながら8番目でもあると。7人の王様がいるわけですよ。最後の王はこの 反キリストによる王国であると。彼は死んだかのように思ったんで、7番目は死んだと。そして蘇ってきたと人々が信じたんで、彼は8番に思われるけれども、実のところは同じなんだということが11節に書かれているんです。そして彼はついには滅びますと。彼も同じように先ほど見てきたように永遠の地獄へと送られるという話です。12節から14節まで、そこをご覧いただきますと、10本の角を持つ獣の話です。あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣とともに一時だけの王の権威を受けますと。誰の話かというと、10人の王様の話なんです。で、見ていただきたいのは、この10人の王様はまだ国を受けていないと書いてます。まだ訪れていない国とは何か。反キリストによる国家の話ですよ。反キリストの帝国の話ですよ。その時にこの10人の王様が国を受けるという話です。ですからある人々はこう考えるわけです。反キリストがその世界的な支配を治めるとき、帝国を持つときに、この国を10に分けるだろうと、分割して、それぞれがこの10人の王様によって治められるだろうと。ですからこの帝国において10人の者たちが、10人のリーダーたちがこの国を治めることになる。まだ国を受けてはいないけど、獣ともに一時だけ王の権威を受けます。一時だけこの王国を治めることになると。そして13節には、この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とその獣に与えます。非常にこの反キリストに対するこの10人の王たちの忠誠心、献身的な姿をここで見るわけですよね。すべてを捧げている様子です。服従するという様子です。ですからこの反キリストのもとにこの10人の王がいて、この世界を治めている様子、そのことが記されている。そして最後にこの14節だけ見てください。この者どもは子羊と戦いますか、子羊は彼に打ち勝ちます。今まで見てきたように、最後にこの反キリストは、そして彼に従う者たちは神に対して戦いを挑むわけでしょ。子羊というのはイエス様の話です。主イエスキリストに対して彼らは戦いを挑むというんです。ところがこの子羊イエス様は彼らに打ち勝ちますと。なぜならば、子羊は主の主、王の王だからです。神だからです。誰一人としてこの神に立ち向かうことができない。あっという間に神は彼らを滅ぼされてしまう。そしてまた彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからですと。この彼というもの、つまり子羊と共にいる者たちです。獣ではないんです。子羊と共にいる者たちは誰なのか。彼らは召された者、選ばれた者、忠実な者、つまりクリスチャンたちだって。残念ながら最後に私行かなかったんですけれども、この17章の御言葉が私たちに教えてくれることって、この黙示録の学びをしていて、皆さんも同じことを繰り返し学んでおられると思います。この後何が起こるのかを、こうして聖書を私たちに教えてくれている、ね、ですから聞いた私たちはそれを伝えていくという責任がありますでしょ。だって多くの人たちはこれから何が起こるのか不安で仕方がないからです。気候の変動、異常気象が起こっている、地震がどうなっていくのか、いろんな不安を抱えています。私たちはこの聖書を通して何が起こるのかを神から知らされています。ですからそれを当然私たちは語るという、そういった責任があります。また同時に私たちはこういったレッスンを通してしっかり学ばなきゃいけないのは、その主イエスキリストにお会いするための備えを私たちが知っているかどうかですよね。確かにこんなことがこれから起こっていくんだって、へえではなくて、私たちはこの主にお会いする備えができているかです。なぜならね、皆さん、 このようなメッセージがこうして記されているのは、確かに我々が見るときに、そんなことというふうに片付けてしまうかもしれない。でもヨハネの時代の人々や実際にこの患難時代に生きる者たちにとって、これは大変な慰めであり励ましなんです。今私たちがいろんな苦しみを信仰ゆえに経験しているけれども、主は必ず約束を果たされるんだ。我々は主と共に永遠を過ごすんだ。主に逆らい続けた者たちに対する神の審判が下るんだって、この神の約束が彼らに大きな励ましをもたらすんだ。そしてもたらしたんです。私たちもこの真理を知った者として、いろんな悪が行われて理解できないことが周りに起こっていても、私たちは必ず神の御心がなされるという確信を持って生きることができるし、生きるべきです。どんな時でも神の約束に立って生きることです。皆さん、神の約束は必ずなるんだと、神がおっしゃったことは必ずそうなるんだと、こうして御言葉は私たちにそのことを明らかにしてくれている。だから私たちはその信仰を持って神に従い続けていくことです。どうぞあなたの信仰がこの真理を知った者にふさわしい歩みとなるように心から祈ります。そのような歩みを持って神によって救われたことを感謝する、そんな信仰者としての生き方を成していきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを心から覚えて感謝を申し上げます。今日もこうしてあなたがこの後何が起こっていくのか、確かに悪が裁かれるということを教えてくださいました。主よ、どうぞその約束を覚えて、そしてその御心がなされることを期待しながら、待ち望みながら、この与えられた日を正しく歩むことができるように助けてください。この愛する兄弟姉妹方一人一人をどうぞ強めてくださって、ただなんとなく御言葉を聞き過ごすんではなくて、終わりが近いんだということを今一度確信して、この日をしっかりと悔いなくあなたの御栄のために生きることができるように、一人一人の信仰を強め励ましてください。御言葉が一人一人の心に働き、人々に希望を与え、勇気を与え、慰めを与え、励ましを与え、そして何よりもあなたによって救われたことを喜ぶ、そんな思いへと私たちを変えていってくださるように、どうぞあなたの御業が我々一人一人のうちになされ続けてまいりますように、御心に沿って私たちを変え続けてください。あなたの御言葉を心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。